心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How Do You Feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、あっという間に11月を迎えまして、ほんのりと山々が色づいてきた鎌倉です。着実に冬めいてまいりましたね。最近は夜が長いので家でゆっくり読書をなんて考えているのですが、読みたい本が次々と山積みされていくような状態からなかなか抜けられず、まあ気長に夜長を楽しもうと思っている今日この頃です。さあ、あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How Do You Feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかゆさんにお越しいただいています。かゆさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まずはこの質問からスタートです。かゆさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、ありがとうございます。寒いですよね、うん、だんだん寒くなってくるんですが、そうすると海から見える富士山、うん、これがどんどんくっきりと見えるようになってきますね。ものすごく美しくて清々しい気持ちです、
うん、美しい風景に心癒されますよね、はい、さあ、このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできています。前回は怒りも味方にをテーマに、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会理事戸田久美さんお越しいただき、たくさんお話しいただきました。かゆさん、この怒りというのも含め多様な感情、もうやっぱり自分自身どう対応するか大事だという話でしたね。
そうでしたね、
はい、大変深い時間でした。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How Do You Feel? 今日のゲストを早速ご紹介いたします。マインドフルネスアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO、 そして一般社団法人ワーケーションネットワーク理事でもいらっしゃいます岩浜沙羅さんにお越しいただきました。沙羅さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
わー、地元の人
嬉しいって安心感なんでしょう ね、うん、ありがとうございます。とはいえやっとお呼びできたというタイミング、
はい、本当です。
大変楽しみです。それではまずはプロフィールをご紹介いたします。岩浜沙羅さん、1981年神奈川県生まれ、学習院大学理学部数学科、京都造形芸術大学建築デザイン卒、 IT 企業でのシステム開発コンサルタント、そして不動産ディベロッパーにおける居住用投資用不動産の開発営業などを経験した後、2014年に起業。一人一人が今ここに輝く社会の実装を目指し、マインドフルネス&コンパッションを基盤にした場作りやプログラム設計などを行っています。またウェルビーイングな社会の実現に向け、サスティナブルな行動や在り方を学び、次世代の働き方を共に実践する場として、鎌倉ワーケーションウィークを主催し、現在はマインドフルネスアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO、 一般社団法人ワーケーションネットワーク理事、そして鎌倉ワーケーションウィーク実行委員長として多方面でご活躍中です。さあ、そんな岩浜沙羅さんにお越しいただきました。改めまして沙羅さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在 CEO も務めていらっしゃるマインドフルネスアーキテクツ株式会社とは、主にどんな事業をされていらっしゃるんですか。
主に2つ軸があって、1つは空間設計の仕事をしています、うん、都内のメディテーションスタジオの設計とか、あとは葬儀場の設計などを行っています。 なので、まあ、空間設計といってもどちらかというとその心に寄り添っていたりとか、その中で人間の感情がどう動くかというところにフォーカスした空間設計を行っています。
心を中心にした設計って例えばどんなものがあり得るんですか？
例えばその空間にいるときに視覚、聴覚、まあ、触覚とかその五感を研ぎ澄ませて、で体から感じるものが何かというところにフォーカスをした設計をしているというのが、まあ、一つの要素としてはあります。今までの建築に対する価値観が変わってくることによって人間と建物との付き合い方が変わってくるんじゃないかなとは思っています。
いやもう川さんこれまさに EQ ですよね。
そうですね。私本当に感情知性とかその今おっしゃったデザインっていうのはコミュニケーションデザインだと思ってるんですね。だからまさに今サラさんがおっしゃったようなコミュニケーション自体とかそこにいる人のことを考えて気持ちをデザインしていくって本当共通するとこたくさんあるなって思ってます。
いや本当ですね、うん、相手の心を想像しそれを生かしていくってまさに EQ の手法というか、う
ん、本当ですね。
メソッドありきっていうような気もしますよね。先ほどプロフィールのご紹介で3つ肩書きをご紹介しています。まずは先ほどご紹介しましたマインドフルネスアーキテクツ株式会社というものの CEO として、そして一般社団法人ワーケンショーネットワーク理事として、そして最後にですね、鎌倉ワーケーションウィーク実行委員長としてという並びでご紹介したんですが、サラさんこれ時系列的にはどれが一番初めになるんでしょう？
一番初めはマインドフルネスアーキテクツで、2014年に起業をして、でそんな中で2017年に稲村ヶ崎でシンクスペース鎌倉というコワーキングをオープンするにあたって、私の中で人生の中で一番大事にしているものって何だろうっていうふうに考えたときに、マインドフルネス、まあ、座禅とか自分の内側を見つめるという時間と仕事をするという時間だったので、マインドフルネスとコワーキングを掛け合わせた場所を作ろうと思って、そのシンクスペース鎌倉をオープンした時から、割とこう私のやりたいことがビジネスとして始まってったという経緯があります。
へえ、そのあたりからじゃあやっぱりワーケーションっていうのが一つキーワードになりつつ。
そうですね。その都内で、まあ、ストレスフルに無機質な空間の中で働いているとどうしても自分のまあ生命性とかもともと持っている感覚が鈍ってしまっている。毎日そういうところにいる人たちが月に1回でも鎌倉に来て日常の延長として、こういう自然と触れ合いながら仕事をするということが当たり前になってきたら、もっともっとこう豊かになっていくんじゃないかという思いがあって、このシンクスペースもオープンしてますし、その後のワーケーションの、取り組みも始めたというそんな流れです。生命とのつながりを感じるというのがすごく私は大事だというふうに思っていて、私以外のすべての命、人間だけじゃなくて植物とか動物とかいろんな菌類もそうですが、そういったものに感謝の気持ちを持つことで次の行いが変わってくる、行動が変わってくる、何かその一人一人の選択が変わってくると思っているので、まあ、その起点となる気づきをみんなで共有したいという思いでそのワークショップなども開いてます。やっぱりまずは自分自身の内側で何が起こってるかということに気づくのに、まあ、普段その意識が外に向いていることが多いと思うんですね。そういうものを一旦外して自分と向き合うと、ただただそこには呼吸をして生きている私がいるんですね。で、そのただただ生きているという私とちゃんとつながっていくと、自然と自分の中にこんなにこう豊かさがあるっていうことに気づいていける、まあ、そのプロセスを座禅瞑想というのは体験できるというふうに思ってます。
まずは一旦自分を見つめ直すっていう意味で瞑想は手段だと思うんですが、もうまずはそこから始まるっていうことなんだなって改めて今思いました。
自分の意識に能動性を帯びさせていくっていうのは非常に大事なことなんですね、うん、そのこう手法とか技術をこう自分に備えさせていくためにもやっぱ瞑想すごく有効的なわけ
ですね。そうですね。で、瞑想していると例えば食べ物を食べている瞬間とか何か仕事をしている瞬間にちゃんと自分の呼吸に戻れる時が来るんですね。なので本来は本当に日常のあらゆる瞬間に その自分の内側とつながる瞬間っていうのはあるんですが、やっぱりそこに意識を向けづらいこの現代社会だと思うので、まあ、時間をとって自分と向き合う時間を作ると、それがだんだん体に染みついて習慣化されてくるというようなことがあると思ってます。
自分自身への戻り方を知ってるっていいですね。
そうですね、う
ん、強いと思います。
強いですよね。
何があっても私がいるという。
なるほど。
で、自分を好きでいられるし、うん、こう自分の持っている潜在的な力にすごく自信を持てるので、うん、例えば誰かから怒られても、まあ、それはそれであると思うんですが、そこに引っ張られすぎないというところはやっぱ強くなってくるんだと思います。
強くしなやかにというのを今サラさんがめちゃくちゃ感じ取ってますがさあ、後半もさらに深掘りしながらお話伺っていきたいと思います。ここで一曲お送りしまして、後半さらにお話伺っていきましょう。サラさん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ママだよ、いい日があれば悪い日もあるさ、でもたまにはどう気の消えてもずらってそうやって飲みに行きたいね。僕らは Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday なんでこんなに忙しいの。心をなくしてだって Saturday Sunday まで楽しめなきゃしょうがないよ。On my way back home、 いつもの帰り道、遠回りして海を見よう。ひらめいたらそれを大事にね。きっとなんてたって君ならば大丈夫。もう日が暮れてる、いい波が立ったってもったいないだけさ。だけど今夜はダビスビルで笑えれば明日楽しめるきっとね。
お送りしている曲は今回のゲスト岩浜沙羅さんのリクエストで、小川コート&トマソンで On My Way Back Home です。沙羅さん、この曲なぜお選びになったんでしょうか。
はい、この曲私本当に好きで、初めて聞いた時にすごくこう涙が出てくるような感覚を覚えたんですが、まあ、どこがかというと、そのいつものこう帰り道、当たり前の日常の中に少しこう遠回りするという豊かさがあって、でその中にこうきらめきがある、その情景とで、さらにあるがままの私でいい、君ならば大丈夫っていうのがすごくその自分自身も強く持たせてくれているというそんなものが私の中に駆け巡って、すごく心が動いたという経験があって、これが大好きな曲になってます。
鎌倉の街の空気感に ねこうギュッと包まれながらこう、
ね、
大丈夫ってね抱擁されてるような曲ですよね。
私もこのコタトマの数の歌の中でも大好きな一曲です。
高いですよね、うん、素敵な選曲でした。ありがとうございました。お送りしたのは小川コータ&トマソン On My Way Back Home でした。 土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストはマインドフルネスアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO そして一般社団法人ワーケーションネットワーク理事の岩浜沙羅さんです。沙羅さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ後半は加代さんにたくさんご質問いただきたいと思います。加代さんお願いします。
はい、ありがとうございます。先ほどあのご紹介の中でもあったんですが鎌倉ワーケーションウィークっていうのは何なんでしょうかというところからお伺いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。鎌倉ワーケーションウィークはですね、あの様々な企業さんとか個人さんがあの枠を超えてつながることによって、この鎌倉で行われている例えば環境意識だったりとかあとはそのウェルビーイング働き方というのを学びながらそういったものを実践していこうという1週間のイベントになります。今年は11月の20日の月曜日から24日の金曜日の5日間の開催になります。はい、ウェルビーイングの働き方を実践しようというテーマで4つの分野を大事にしています。何かというと自己探求自分自身をこう探していくという点、2つ目が障害学習いろんなことをこう学んでいく新しい関係性新しい取り組みに触れることによって、学びを深めていくということが2つ目、そして3つ目が交流をしていく地域の人また参加者同士の交流を深めていくそして4つ目が競争をしていくというものをテーマにさまざまなあのプログラムだったりとかワークスペースを提供してで、参加している方が自由にいろんなものを選べるというようなあのスタイルで行っております。
なるほど。鎌倉ならではなんだよという特徴があるとしたらどんなところなんでしょうか。
一つは鎌倉にいるかなり個性的な人とつながれるというところですね。はい、
はい。
で、まあ、なんでかというと、はい、おそらく鎌倉にはあの面白い人が集まってくる理由があると思っていて、でその何か思いを持ってプロジェクトを始めようとした時に応援してくれる仲間がいるし、あとはそれをあの進められる、まあ、環境があるというので、うん、何かこう思いを実現してそれを緩く応援し合ってる人たちがいる。でそこに入ることによって自分も何か一歩始められるんじゃないかなと思ってくれる人が多いというふうに感じてます。
なるほど。沙羅さんから見て今回のこの11月からのプログラムっていうのはここは見どころだよとか目玉ってあるんですか。
今回はですね23日が祝日なので、
はいはい、
23日はかなり面白いプログラムをたくさんご用意しています。そのアスリートのセカンドキャリアについて考えるものだったりとかあとはウェルビーイングの働き方についてもともと幸福学を長らく研究されている方と一緒に考える時間があったりあとはエシカルという文脈であのエシカルというのを環境意識というだけではなくて自分自身と社会、地域、地球環境との向き合い方をどう捉えていくかそれが私自身のエシカルというものをこう見つめてじゃあそれをもとにどうアクションしていくかというそんなあのエシカルに向き合うワークショップがあったりとかビーチクリーンがあったりとか、
うんうん
まあ、そういったあの23日のこう1日の盛りだくさんなプログラムに参加していただくとかなりこの鎌倉の面白さも分かりますし、
うんうん、
その自分と社会というのをいろんな角度から考えていけるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
これあの参加したいという方は今からでも参加予約は可能なんですか。
もちろんです、
う
ん、
どういうふうに予約するとよいでしょうか。
はい、はい、ウェブサイトでまずはワーケーションウィークの参加チケットを購入していただきます。でこの参加チケットは1日分のランチ交流会が含まれているんですね。でランチ交流会というのは毎日いろんな場所で行っている交流会で、まあ、この交流会を起点にワーケーションウィークでこうつながりを深めていくというそんなあの交流会に参加できるチケットを購入していただけます。
現在鎌倉ワーケーションウィークのリンクを番組の公式 X の方でご紹介していますのでどうぞ皆さんこちらからチェックお願いいたします。ぜひあの鎌倉のね、うん、多彩な面白い方々に会っていただきもう多彩な場所に触れていただき
かな り個性的
ね、ね、人生の転機の起点に出会っていただきたいと思います、うんうん、
はい。
さあ鎌倉ワーケーションウィーク11月20日からついにスタートですね。改めてあのリスナーの皆さんにぜひお伝えしたいメッセージがあれば、サラさんここで一ついかがでしょうか、一言。あ、
はい、もしこの普段の仕事の中で少し自分自身ってこの仕事でいいんだろうかとか、まあ、ちょっとこう辛いことがあるなと思った方はぜひこの鎌倉ワーケーションウィークに足を運んでいただきたいと思います。その働く環境を変えたりとか新しい出会いがあることによって、また自分自身の仕事とか、まあ、その自分自身がなぜ、こういう仕事をしてこう生きているかというところに立ち返りながら、きっとあのその仕事が何かあの楽しくなっていったりとか、あのよりやりがいを持って、仕事に取り組めるような変化が起こると思います。そして自分自身もこう自然に触れることで健康にもなりますし、あの心も体も健康になってさらに仕事も楽しくなるという、まあ、そんな循環が生まれてくると思うので、少し行き詰まりを感じている方はもう何も考えずに とりあえず行こうというぐらいの気持ちでぜひぜひ来てください。
はい、
ありがとうございます。さあ、加谷さん、こういった鎌倉ワーケーションウィークに触れてやっぱ心の良い変化に気づく人たちがどんどん増えるといいですね、
う
ん、
そうです ね,
ね、
はい
はい、気持ちが少し動くことでやっぱり行動も未来も変わっていきますから、
うん、まずは場所を変えてみるっていうのは一つい
い、ね、
その心の動きを感じ取る第一歩な気がしますね。
さあ、こういった一つ一つの選択肢、どういったものがあるのか、EQ プラスラボでもご紹介をしています。加谷さん、この EQ プラスラボという情報プラットフォーム、一体どんなものなのかご紹介ください。
はい、ありがとうございます。EQ プラスラボは、まあ、EQ を広く捉えてですね、EQ に関するコラムとか記事とか、まあ、いろんな情報をお伝えしているプラットフォームです。ぜひ、ちょっとでも興味があるなとか、心の内面ってさっきキーワードがあったななんて思う方には覗いていただきたいと思います。
はい、その一端をですね、この番組でもご紹介しています。この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りします。
皆さん、おはようございます。ハトコです。How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私、ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。今日もよろしくお願いします。
よろしくね。さてさて、今日のご相談は？
今日は気づかないうちに他人に自分の価値観を押し付けてしまいます、どうしたら良いですかっていうお悩み。これ気づくと、ああやっちゃったってことある。
無意識の思い込みや偏見のことをアンコンシャスバイアスと言うんじゃが、無意識だから気づいていないことがほとんどなんじゃ。そしてアンコンシャスバイアス、まあ、長いのでアンコンと言おうか。そのアンコンの呪縛に苦しんでる人も多いのが現状じゃ。
そうなんだよ。この間リモート会議で顔出ししないとか、なんだかやる気感じられないって言ってしまって、上司にそれって思い込みなんじゃないって言われてハッとした。
そうじゃな、こうやって他の人からの指摘であっと思うことが多いのがアンコンじゃ。どうしたらこういう状況を回避できると思う？
そうだな、まず自分の思いをちゃんと伝える。私はやっぱり顔を見ながら話したいんだ。特にチームミーティングはみんながどう思ってるか表情で伺えるところもあるし、画像を見られない、さらに反応も薄かったりすれば、もう透明人間に話してるのかななんて感じてしまう。だからお顔はなるべく見せてください。やむを得ない事情があるときはチャットに入れてくださいってお願いするようにしたの。
ああ、感情マネジメントを活かしてるね。そう、自分はこう思う、そして周りを巻き込むんじゃ。
うん、こうしたおかげですごく雰囲気良くなったよ。でもやっぱりまずはそのアンコンに気づいていないことが多いから、
何か違和感感じることがあったら、これってアンコンって自問するようにしてる。そうじゃそうじゃ、もうそこら中にアンコンが潜んである。自分の価値観や思い込みは自分のものでしかないってことにまずは気づくことが大事じゃな。アンコンで相手を支配するのは無理じゃ。だからこそ自分と相手の感情を知って選んで生かしていく、これを心がけたらきっとこのお悩みも解決されるじゃろ。
そうだね、本当に思い込みだらけだよ。子育てや家族にもアンコンを押し付けがちだから、これからモヤモヤしたらこれってアンコンって自問自答して周りにも聞いてみるね。
心の声に耳を傾けて。
さあ、土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となりました。サラさん、今日いかがでしたでしょうか。
いや、今日は思ってることを本当につらつらとこう出せた時間で、やっぱこうやって自分自身のどう思ってで今どういう活動をしているかというのに立ち返る時間も大事だなと、こう話しながら改めて思いましたね。
嬉しいですね、うん、ありがとうございます。さあ、かやさん、今日のキーワードお願いします。
はい、今日はもう本当に自分の内側とつながろうっていうのがキーワードだなというふうに思ってます。もうサラさんから受け取る自分の内側にまず立ち返り、自分の内側とつながろうということがどれだけ自分を強くするか、そんなメッセージ改めて感じました、う
ん、そこから一歩目なんですね、うん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。さあ、サラさん、最後になりますが、リスナーの皆様へぜひ温かなメッセージお願いいたします。
今日はお話を聞いていただいてどうもありがとうございました。やっぱりこう自分自身もそうですし、こう自分と人とのつながりがあることによって毎日が楽しくなったりとか、生きててよかったなと思えることが私自身もこう多々あるなと感じています。で、自分の人生を生きている人たちと出会うことがより豊かな人生を作り出していくなと思うので、ぜひ皆さんもまだもし鎌倉に来たことない方は鎌倉に足を運んでいただいて、こう自分と向き合いながらこのつながりから生まれるものを楽しんでいただければと思いますし、すでに鎌倉で何か活動してたりとか生活している方もつながることで、明るい未来を一緒に作っていけたらいいなというふうに思っております。ぜひワーケーションウィークもご参加ください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今週のゲストはマインドフルネスアーキテクツ株式会社代表取締役 CEO、 そして一般社団法人ワーケーションネットワーク理事の岩浜さらさんでした。さらさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いしましょう。